では、次は、今日の、ゲストをお呼びしたいと思います。中村学先生席を、はい、先ほど中村学先生を何とお呼びしていいかということで、一応何とお呼びしてよかったですか。学さんで、はい、本当に学さんで結構です。いいですか。私が緊張しておりますが、じゃあ、学さんということで、まず自己紹介ということなんですけど、先にあの略歴をいただいたで、それを見てみますと、学さんは獣医師っていうふうに書いてあるんですけど、こちらでもそうなんですか。
いや、こちらではあの、臨床はやっていませんけども、
はい、
あの大学卒業した後あの8年半あのずっとあの乳牛の臨床をやっておりました。こちらに来たのは1986年ですね。
86年、はい、
あの栄養学の博士号を取るためにの留学という形で来たわけです、はい。
獣医師さんから栄養学にはどんなつながりというか、はい、あるんですか。
あのそれはよく聞かれるんですけど、はい、あのつながりがあるんですよ。実は乳牛っていうのをご覧になったことあります。あの白くの大きな牛ですけれども、ホルスタインです。日本語で言うホルスタイン乳牛、あの白と黒のパッチのある大きな、
はい、はい、
牛ですよね。もう肩がこの僕より高いぐらい、であの非常にあの品種改良されてまして、
はい、
あのすごい乳量が出るんですよ。あの1日で20キロから40キロですよ、ぐらいの乳量が出るわけです。
子供20キロから40キロ、
はい、
すごい
一頭ですよ。
うん、
だから産んだ途端にですね、そんだけの乳をブワッと作り出すわけですよ。そしたらね、あのまともなものを食べさせてないとすぐ病気になります。あのそんだけのものを作らないといけないわけですけどね。あの それだけのものを食べていかないとそれだけのものは作れないと、だから病気になっちゃうわけですね。うん、でしたら酪農家が来て、ね、先生治してくださいって言うんですけど治りませんよそれは。はい、でやっぱまともなものを食わせてない限りはですね、あの病気になったものは治りません。それであの薬は治らないわけですよ。でじゃあ 牛はどうするかというと、背に腹は変えられないから乳を出すのをやめるわけですよ。減らしちゃうわけですよ。そしたら今度は酪農家は損害ですよね。じゃあどうすればいいのかといったら、もうお前あのその子供を産む前からしっかりいいものを食べさせてないといけないんです。だからそれでが始まりですよね。その栄養学にすごい大事なんだなというのは、それでまあその栄養学にも興味を持って、でまあ、元栄養学の研究をやってみたいということで来たわけなんですけどね。
でアメリカを選ばれた、
はい、というのはですね、もうあの30過ぎてね、あの日本でその大学院に行きたいですというのはちょっと異常じゃないですか。
そうですかね。
あの、まあ、僕のいた頃はそうですよね。とにかく大学院なんていうのはもうとにかく学部を卒業したらすぐ行くもので、
まあね、
あの仕事を職替えをするために行きますというようなところではないですね。こっちでも
日本はなかなかね、
半数以上はもちろんあの大学卒業ですぐ来ますけれども、それでもそんなあの10年20年経ってあのまたあの大学院に戻ってくるというのも別に珍しくはないですから、
うん、
あの異常だとは思わというふうには思われませんから、
だ
からあの日本の場合は大学院がですね、あのもうあるじゃないですか、あの全部授業料も払わないといけないから、
はい、
親からお金をもらうしかないじゃないですか。
そうですね。
こっちの場合はあの研究をしてる限りは結構あの補助が出ますから、はい、だからあのそういう意味でもあの自活自分であの生計を維持しながらあのやってく、もうその時にはもう結婚して子供も産みましたから、だからあのそういうことを考えればあのアメリカでやった方がずっといいだろうと。ですから、まあ、栄養学はこっちの方がずっと進んでましたから、まあ、そういうことで、まあ、初めてこっちに渡ることにしたわけですけど、家畜の栄養はもちろんあの限られてますから、その、うん、人間の場合はもうとことんその一生、ね、あの面倒見はできないですけども、家畜の場合はもう、まあ、あの悪い言い方をすればですね、もうダメなら殺してしまえということになっちゃうわけですね。だからその栄養学でやることの範囲というのはすごく狭くなっちゃうわけですよ。だからやっぱり人間の方が面白いなと思って変えたわけですけどね。
はい、 で、それから、イリノイに来られたのはいつぐらい？
2000年です。
2000年から、はい、でもずっとこちらにいらっしゃって、はい、で現在はイリノイ大学の、で教えていらっしゃるんですか？
研究が半分で、
はい、
学生の教えるのが半分ですね。
はは、はい、じゃあアメリカの肥満についてお伺いたいと思うんですが、実際にそんなに肥満が多いんですか？
はい、すご今ちょっと横ばいになりましたけども、過去20年間ほどずっと増え続けてですね、
はい、
統計によればもう3分の1が肥満です。
はあ、
それで3分の2がですね、オーバーウェイトといいますか、健康な範囲よりも重たいと。肥満というのは日本英語で言えばオービシティなんですけども、それは健康上に非常に問題が出てくる、強度な場合ですね。それで、それよりその間を、その普通の健康な体重からその肥満の間をオーバーウェイト、その体重が少し重すぎるというのになるんですけれども、それを入れると3分の2です。
きっとラジオ聞いている方は自分がどこに入るんだろうか不安な気がふっと普段考えてないけどされるかもしれないですけど、どの辺がオーバーウェイトで、どの辺が普通っていうか健康っていうか、その基準みたいなのどのあたり、
そうですね、
身長とか
からいくと、まあ一番基準になるのはそのあれですね、その何て言うんですか、腹囲って言うんですか、
はい、
お腹の周りですね。うん、でお腹の周りがですね、やっぱりお腹がポコンと出てきた段階であれだと思いますね。うん、その普通の望ましい状態よりも体重はもう重くなってると見ていただいていいと思います。
でも痩せてる人でも結構お腹だけ、はい、ポワンと
そうですね、
できたり、
はい、そういう状態はもうすでにオーバーウェイトという段階だと思います。はい、
あ、じゃあ単に単純は、はい、体重が多いっていうよりは
で見るからに太っているというのはもう肥満です。
うん、余分なものはすべて油ということですかね。恐ろしい。
で3分の2っていうのはすごいですね。日本だとどれぐらいなのかな。
日本は統計の数字は知りませんけどずっと低いと思うんですけれども、うん、でもね、対岸の火事として無視はできないと思うんですよ。というのは日本でもだんだん増えてきてますから、
はい、
もうそれから日本の場合はですね、アジア人の場合は欧米人のようにとか黒人のようにぶわっと太らなくても、
はい、
それに伴う病気が出てくる可能性は強いと、
はい、
うん、だからそのオーバーウェイト程度ですね、お腹がポコッと出てきた段階でその問題が出てくる場合が結構あると。
そう
ですね、言われてますから、アメリカは相当ダメになってるというふうに ただ見てたんで、やっぱり自分のところにもやっぱり そのうち移ってくるんじゃないかというのを警戒しないといけないと思いますね。うん、特に平均余命がですね、女性はまだ世界一を保ってますけれども、
はい、
日本男性は9番に落ちましたよ。9番、
うん、そうなんだ。
1番から2番に落ちたんじゃないんですよ、9番目ですよ、もう
大問題。
それはこう肥満っていうかメタボとかと関係してるんですか？
はい、その肥満がメタボを作りますから、
うん、はい、生活習慣病という病院
で
死亡率が上がると、
はい、ところでアメリカの平均寿命ってかなり低い方なんですか？
先進国からすれば
医療発達してますけどね、はい、まあ、それには多分保険の問題とか、はい、絡んでくるんじゃないかなと、は
い、いろいろ
勝手に思ってます。
はい、そうですね、アメリカの場合はその平均余命もですね、その人種によっての差が激しいですから、それはやっぱり社会環境にとも関係してるわけですね。だから国民皆保険でないですから、うん、今オバマが頑張ってますけれども、
はいはい、来年から期待してます、
は
い、だからやっぱりまともな治療が受けられない、
うん、
ですからやっぱりローインカムだったらやっぱりまともなものを食べれないという段階になりますので、はい、ことになりますんで、はい、
ローインカムの方が
太
りやすい、なんか一見矛盾してしまうような
一見矛盾しているんですけれども、はい、その通りなんです。
は
い、ローインカムの階層の方が肥満度は多いんです。はい、
それは どういうアメリカの場合の肥満っていうのはどういう原因というか、どこから肥満になりやすいんですか？どういうタイプの肥満が多い？
その肥満の原因としてですね、はい、要するにカロリーは高いけども 他のものは入他の栄養素は入ってないというものを食べるとどんどんどんどん太っちゃうわけですね。
うん、
であんで今はそういう形の食べ物はね安いんですよ。
うん、
あのいろいろしっかり栄養素が入ってる方が高いんですよね。
はい、だからオーガニックフードも高いですね。
はい、だから、はい、あのだからあれですよね、典型的なのがソーダですよね。うん、それからあのお菓子ですよね、あの、
はい、
間食用のお菓子、はい、あのポテトチップだとかクッキーだとかね、
ポテトチップ、
はい、そういうのそういうのはですね結構安いわけですよ。で、あのそういうのばっかりを食べてるですね、あのどんどんどん太っちゃうと。
うん、
でだからあのその傾向というのはねアメリカだけでもないんですよ。あのだから先進国だけでもないんですよ。だから例えばメキシコなんかもすごくねあの肥満が最近増えてるんですけども、
うん、
あの一つの原因はですね、あのコーラですね、ソーダとか言いますか、コーラですか、 あれのコンス、あのあの消費量がですねメキシコ日本あの世界一なんですよ。
はい、おそうなんだ。
だからあの日本の場合はね、あのお茶とかあの自動販売機なんかにお茶なんか結構入ってますけれども、はい、うん、あのとにかくあのまあそのコーラの会社は売れるところならどこでも売りますという感じですから
世界のどこでもありますね。
メキシコは完全にもうそれでにやられちゃったというかね。うん、だからあのもう田舎の田舎のもう全然その貧しいようなところに見えるところでもですね、はい、コーラがないところはないんですよ、はい、メキシコで。どんどんどんどん肥満が増えてきてます。
あの特にアメリカで肥満の人が多いのはそのお菓子とかさっきポテトチップとか
あのもう間食もありますけれども、あの例えばファーストフードのレストランに行ってですね、やっぱり安いのと言いますとあのガバッとですね、あのフレンチフライと言いますか、
日本でフライドポテトですかね。
フライドポテトがガバッといきます
か、はい、
であのフライドポテトお腹をそのカロリーが高いですから、うん、ポテトプラス油ですからカロリーが高いですから、それをむしゃむしゃ食べるとですねお腹は一応まとめなんですけど、はい、もう要するにカロリーの塊ですよ、
はい、
でそれにこれにバカッとめちゃくちゃ大きいあのソフトドリンクのあのカップがついてきますから、はい、でもその2つだけでですね相当のカロリーです。で、うん、その2つだけであのカロリー以外のほとんど何もないですから、はい、であのまあそれにハンバーガーがちょっとの添え物についてくると中に一切れあのトマトが入ってたらトマトのスライスが入ってたらいい方だと、入ってないのもありますから
、はい、麦子さんこの間パンケーキハウスを思い出してください。
私もさっきあのシナモンアップルパンケーキを
朝ごはんですよ。
あれ本当に食べるんですか。私一切れ8分の1でもっとしっしりした感じでうーっと思ったんですけど、
まあ、あれはちょっと大きすぎるんでシェアすると思うんですが、うん、でも朝から食べますよ。
朝食べるってことは昼食べてまた夜も
普通に
3食食べてっていう形で、
はい、日本の朝ごはんと比べると確実にそのシュガーが多い食事が、うん、まあ、一般的っていうんでしょうか。そう、ね、そのパンケーキもそうですし、はい、美味しいんですよ、うん、でもね、ものは食べ方というか、
うん、さっきあのアメリカでもこの20年ぐらいでこう肥満の割合がこう増えていったっておっしゃって、
はい、
そのなんか食生活が変わったりとか習慣が食べ方の習慣が変わってきたりとかしてきてるんですか。
それはもうすごく変わってますね。だからあの日本でもその傾向あると思うんですけれども、あのもう伝統的な家庭料理というのがもうどんどんどんどんあのなくなって、昔はあれじゃないですか、その母親が子供にですね、うん、あの料理も教えてずっとそれがで、まあ、そあのなもう 何百年かかって作られてきたその伝統料理の仕方がですね、
うん、
でもうそういうのは結構バランスなんかもよくできますから、
うん、
そういうのが ずっと家庭の中で伝わってきてたんですけども、はい、まあ、そういうのはもうほとんどなくなってますから、
は
い、であので、外食がすごく増えてますよね。
外食増えてるんですか。
はい、から、うん、あの食品産業もですね、もうあの過去20年ぐらいはもうすごい変わり、その流通の仕方からですね、その食品をどういうふうにプロセスして売るかというのがもうどんどん変わってきてますから、
うん、
だからもうあのグローサリーストア、あのスーパーマーケットですねに行かれてもですね、あのもうあの手に入るものというのはですね、あの もちろんあのフレッシュ その自分で料理をするためのものもありますけども、もう出来合いのものが山のようにあってますから、もうそういうもう食生活に関してはもう完全に変わってきてるということですね。
家庭料理あんまりなくなってきた、少なくなって
ですね、はい、
便利になってる、
便利になってるというのはあるんですけども ね、うん、まあ、みんな忙しい忙しいで、そのもう料理をしないからね、とにかく
料理しないんだ
料理あまりしないですよ、アメリカ人は。
共働きですもんね、まず。
そうですね、はい。で、あのアメリカ人は、ね、大きなキッチン持ってますけどね、はい、あの使わない人が多いです
そうなんですよ、もったいないな。
冷蔵庫めちゃくちゃ大きい
冷蔵庫はいりますよ、
いっぱいいっぱい入れて、
あの冷凍した食品を詰めとかできないですから、
はい、1週間分まとめてこう大きい冷蔵庫に入れて、はい、週末に1週間分買い出しに行くので、たまにスーパーのあのキャッシャーのところを見ているとですね、あの冷凍ピザの箱をなんか20個ぐらい買ってる人がいたりとか、はい、あのさっき出た コーラとか あのポップを出す
単位で、そうですね、箱でね、箱で買ってきますから、
買う人とか見るとやっぱりそれだけよく入るもんだなと思いますね。
玉木さんは特にその中食関係の仕事をされてたんですよね、はい、日本で。
そうなんですよね、そのさっき中村先生がおっしゃった、はい、あのちょっと食事情を変えたっていうのの一端を担っていたのが私なんですけれども、まあ、でもその中でも私は一応栄養学を学んだ一人のものとして、なるべくあのカロリー表示とかあの成分表示、あの添加物を少なく人工着色料は使わないっていうような商品作りを目指してという、一応会社のモットーがありましたので、
はい、
それに従って、あと一応手作り感覚で全部スクラッチで作りましたというようなお惣菜という、まあ、宣伝文句ですけどね、
うん、でも日本中食発達してるけど、うん、でもこう結構スタイルとか気にしたりするから、みんな
食べる量です、
結構あの気にして、うん、中食をうまく使いながら野菜と組み合わせて、うんうんうん、食事を作るっていう気がするんですけど、この中食の使い方も日本と違うのかな、アメリカ
は。中食っていうのは何ですか。
あの中食っていうのはですね、あの、うん、外食っていうのは外のレストランとかで食べる食事、はい、であの内食といいますか内食というか、はい、それがお家であの作って食べる、その中間で、
はいはい、まあ、それが中間、
はい、日本でよくあるのが巻き寿司とかいなり寿司、家でも作れるんですけれども、まあ、ちょっとスーパーに行ったら今どこでも売ってありますね、はい、でそれを買ってきて、あ、じゃあこれとまた組み合わせて、じゃ あの煮物を作ろうとか、やっぱりサラダはいつもあった方がいいなとかいう組み合わせの、まあ、ちょっとした家計のお手伝いというような立ち位置にある中食という分野が、はい、最近はとっても目立ってますね。
ね、お弁当をちょっとその
お弁当もそうです、
冷凍で買って、はい、で一部それを使って、でもお母さんがアレンジしてっていう、
ええ、でも、まあ、うん、日本の場合はね、日本食の場合はやっぱりバランスが取れてますよね、はい、これだけをガバッと食べるというのはないですから、うん、で必ずね、あの野菜やなんかもね、必ずあの入ってますよね、
野菜は入ってますね、はい、いろんなところで、うん、はい、
それに比べて こっちはもう野菜なしのような食事なんかもいっぱいありますから、は
い、じゃあ日本から今あのいろいろ留学とかで来られる方いらっしゃる季節ですけど、急に太ったりとか
あると思いますよ。
そうですよねだからちょっとじゃあどういうふうに注意したらいいかということを曲を挟んで、はい、あの気をつける点とか、
はい、
もうちょっと健康にするにはアメリカでどうしたらいいかということをお話を伺いたいと思います。